東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air。
こっちゃんと阿部さん、この番組はめっきり人の訪れないお店秘密屋の店長こっちゃんがちょっとの間皆さんを一風変わったでもどこにでもある空間にご案内します。うん、はぁ、お酒は美味しいですね。皆さんビール持ってきてください。ビール、はい、というわけで皆さんこんにちは。店長ビールで大騒ぎしてたんですが、それはまあ後ほどエンディングあたりで喋るとして、メールをいただきましたので読ませてください。ラジオネーム早見千鶴さん、ありがとうございます。生放送でいつもお世話になっております。メッセージですね。歴女ですね、わかります、かっこ笑い。実は千鶴も歴史好きです。というより三国志ファンです。前田利家といえば昔ジャンプで漫画になってませんでした？花の刑事だったかな、間違ってたらすいません。いつも聞いてますよ、頑張ってくださいね。というわけでありがとうございます。歴女なんですね千鶴さんも。いやー興奮しますね。私もこう同じタイプの人間を見つけると嬉しくなっちゃいますもんね。で、三国志というと魏、蜀、呉の戦いですよね、中国の。で、まあ、私が大好きだ大好きだって言ってる竹中半兵衛は蜀の諸葛亮大先生をですねかなりリスペクトしている人物であったので、蜀界隈はちょっと知ってます他の国はあんま詳しくないんですけどね、蜀結構好きです。で、花の刑事、刑事だから多分前田刑事の話なんでしょうね。私はジャンプ読んでないんでちょっと分かんないんですけど、すいません。ありがとうございます、頑張ってくださいね。というわけで頑張ります今日も。はい、それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには iPhone 専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store よりダウンロードしてレディオ365 ID を取得してからご利用ください。 ID 登録後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこから送ってください。もしくは Android 携帯やパソコンの方はことね @radio365.net kotone@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは、こっちゃんと阿部さん第27回目放送、酒は飲んでもノーマレールな、始まります。この番組は、レディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。The History of Them。 このコーナーでは学校の授業では取り上げられない歴史上の人物をこっちゃんが気合を込めて紹介するマニアックな歴史のコーナーです。というわけで今回ご紹介する人物はガラシャです。ガラシャですね、1563年に生まれまして、亡くなったのは1600年。1600年といえば天下分け目の関ヶ原が起きた年。なぜこの年に亡くなったのかは後ほどご説明いたします。で、ガラシャさん、正しくは明智玉子、婚姻後は細川ガラシャです。で、明智っていう名字を聞けば皆さん思い出すと思われるのが明智光秀。ガラシャは明智光秀の娘です。旦那様は前回紹介した古田織部の所属していたグループ利休七鉄の細川忠興です。ちょっとなんか前と絡めてご紹介します。で、ガラシャと夫忠興はとっても仲が良かったのですが、織田信長の死後事態は急変します。ガラシャは逆臣、主君を殺した者って意味なんですが、ここでは光秀の娘という意味で、そんなレッテルを貼られます。そして丹後の地、現在の京都府の北部に幽閉されます。幽閉生活は1584年まで続きますが、豊臣秀吉の計らいでようやく解かれます。しかしこの時ガラシャは現代の言葉で言ううつ病にかかっていたようです。一日中部屋に閉じこもり、子供の顔さえ見ようとしなかった等の文が今でも残されています。 で、幽閉生活調べてみたんですが、本能寺の変が1582年に起きてます。で、解除されたのが1584年ということでね、2年間も一人でいたんでしょうね。2年間もいたらもう大変ですよ。私多分他の人には見えない友達ができてると思いますよ。こんなんじゃねえ、うつ病になってしまうのも納得というか、まあ仕方ないかなと思っちゃいますね。で、その頃からガラシャはキリスト教に興味を抱くようになりました。で、なぜガラシャという名前で多く知られているのか、これで皆さんスッキリしたのではないでしょうか。ガラシャとは明智珠子の洗礼名です。かつてかかっていたといううつ病が治ったかどうかは分かっていませんが、1595年、ガラシャは手紙にて、キリスト教では自殺は許されるのかと宣教師に尋ねています。同年、ガラシャは忠興に自らがキリスト教徒であることを告白すると、忠興はそなたがキリスト教を報じたければ構わないと答えました。これはガラシャにどれだけ救いを与えたでしょうか。以後、ガラシャに憂いがあったという記述はなくなるのです。というわけで、どうですか忠興さん、かっこよくないですか。妻のやりたいことは俺は信じるよって、お前のやりたいことならいいよって言ってくれる男性最高ですよね。信じてくれるんですよ。なんかもうガラシャ調べるうちに忠興さんどんどん好きになってったんですけど私はい。で、ガラシャの言葉の意味を説明したいと思います。ガラシャとはラテン語で神の恵み、神の恩寵という意味で、恩寵とは慈しみ、恵み、キリスト教神学で神の恵み、罪深い人間に与えられる無償の賜物という意味だそうです。で、まあ、罪深い人間っていうのを自分に当てはめたのかなとも思いますね。ガラシャ、逆神の娘とか呼ばれちゃいましたからね。で、それに加えて、ガラシャと忠興の娘は、息子か、すいませんね、すごい病弱だったんだそうです。だから、この神からの恵みをもらいたいっていう意味でも、ガラシャという名前にしたんじゃないかなと思います。また、ガラシャは養子に恵まれていただけでなく、学問にも精通していました。珠子は日本にある宗教のさまざまな宗派についてよく心得ており、日本で最も有力な宗派である禅宗を深く信仰していたという記述が、ルイス・フロイスの書簡にも残っています。いい意味で勉学心旺盛、悪く言えば考えすぎるところがあったようです。うん、まあ、考えすぎるところがあったからちょっとね、病気にもかかっちゃったのかなっていうところが伺えます。で、歴史上の人物を紹介する上で悲しい事実、皆さん人生の大先輩ですからもう亡くなってるんですよ。そこを紹介しなくちゃいけない。私もガラシャ大好きなんですけどね。最後説明します。1600年関ヶ原の戦いが起こる直前、石田三成は諸大名の妻を人質に取ろうと大阪の大名屋敷に軍を送りました。しかしガラシャはこれを拒否。石田三成の軍が屋敷を囲むと、ガラシャは覚悟を決め、侍女たちに別れを告げ、形見を渡すと家臣に自らを撃たせて自害しました。屋敷はその後家臣の手により燃やされましたが、焼け跡からオルガンティーニ神父が遺骨を拾い、堺、大阪ですね、のキリシタン墓地に埋葬しました。はい、そうなんですよ。で、石田三成って皆さん分かりますか？関ヶ原の戦いも分かりますかね。関ヶ原の戦いも教科書でそんなやらないのかな。これはね、西軍と東軍、日本を分断する戦いですよ。石田三成は今の関西方面ですね、対徳川家康、現在の関東地方の方の戦いだったんですけど、その石田三成が人質作戦を取るというわけでね。で、まあキリスト教は自殺は NG というわけで、ガラシャはこの石田三成に反骨するために家臣に自分を殺させたというわけですよ。悲しい。で、後に夫忠興の依頼により葬儀も行われました。やっぱ忠興さん優しいね。でね、ガラシャ、辞世の句も残しているので、本当に最後これだけ紹介して終わりにしたいと思います。散りぬべき、時知りてこそ世の中の、花も花なれ、人も人なれ。意味、わかりますかね？花も人も散り時を心得てこそ美しい、という意味です。 なんかかっこいいですね、ガラシャさんもね。この潔さ、清い感じがいいなと思います。皆さんいかがだったでしょうか。これでガラシャの紹介終わるんですけれども、前回とかね、ずっと男性で来たので、まあ歴史上のあまり触れられない女性もこれから多く紹介できたらいいなと思っております。以上、 The History of Them のコーナーでした。
ラジオ DJ パーソナリティ講座募集中。お台場のラジオ局レディオ365が始めるプロのラジオ DJ パーソナリティ向けの短期講座です。ラジオ業界に飛び込む際に必要なプロフィール資料、ボイスサンプル、デモ番組 CD、 そして宣材写真撮影までをセットにしたオールインワン講座です。毎週土曜は説明会、体験レッスンも開催中。詳細はレディオ365トップページにあるバナーからお気軽にお問い合わせください。
ストーリーテラー。このコーナーでは小さな作家やビビさんの作品を朗読するコーナーです。それでは今回のタイトルはアナザーヒーロー中盤です。映画異星人アユラの大冒険の中へ入り込んでしまったシン。そばで倒れていたアユラがシンに気づき、ゆっくりと起き上がった。押さえている腕からは緑色した血が滴り落ちている。
君は誰？
少し異なるイントネーションでアユラはシンへ尋ねた。
僕はシン。
シンはためらいがちに答えた。
人間？
そう、人間だよ。そう答えるシンをアユラは何かを決心しながら見据えた。
お願いがあるんだ。
何？お願いって？
この世界で一緒に戦ってほしい。
アユラの頼みにシンは一瞬戸惑った。こんな何もできない自分なんて足手まといになるに決まってる。考え込んだ次の瞬間、シンの顔の数センチ横を爆音をうならせながら銃弾が通り過ぎた。正体不明の敵がどこかから撃ってきたのだ。ぼやぼやしている暇はない。追っ手はどんどん近づいてきている。とりあえず逃げなきゃ。血だらけのアユラの手を握ったままシンはその場から逃げ去った。後方で爆発音が鳴り響く中を全速力で駆け抜けながらシンはアユラに言った。分かった、僕も一緒に戦うよ。追っ手の攻撃からひとまず逃げ切った二人は偶然見つけた小さな隠れ場所へ身を潜めた。シンは息が切れる寸前だ。アユラはか細い体を震わせている。一緒に戦うことを約束してくれたシンに向かい、アユラはほとんどの武器をシンへ手渡した。
これで君もこの世界のヒーローだ。
手にした武器の重みとアユラの言葉にシンは小さくうなずいた。何をするにもやる気はゼロ。心のスイッチが入らなかった自分のことなど、遥か遠い出来事のようだ。
おい、聞け！俺たちはここにいるぞ。正々堂々とその正体を見せろ。
シンはその場に立ち上がり、見えぬ敵に対し大声を張り上げた。そして銃弾を何発か鳴り散らした後、シンとアユラは敵に向かい走り出した。攻撃の始まりだ。迷路のような巨大な廃墟の中をシンとアユラは見えない敵相手に戦い続けた。右に左に駆けずり回り、上へ下へと移動を繰り返しながら銃撃戦を繰り広げる。
その様子はまるでアクション映画さながらのようだ。二人の息遣いも荒くなってきた頃、舞台はようやく最終決戦を迎えつつあった。二人は壁伝いに這いながら曲がり角に近づく敵の足音へ銃口を向けている。これで最後にしてやる。シンは敵に気づかれぬようかすれた声で宣戦布告をした。その瞬間は訪れた。一瞬だけ姿をちらつかせた敵へ向かい、二人は軽く合図を交わした後、一気に銃撃を食らわせた。周辺には塵とゴミぼこりが黒煙のように巻き起こり、あちこちの壁からは銃撃戦の爆音がこだまし、辺りは騒然となった。二人はお互いの体を支え合いながら、その一部始終を見届けた。やがてあたりに静寂が訪れた。シンとアユラは周囲を見渡した。誰もいない。
やった!勝ったぞ!
シンは嬉しさのあまりアユラの手を握った。
僕たちはこの戦いから勝ったんだ。
しかし次の瞬間、二人の背後から一発の銃弾が撃たれた。弾は一寸の狂いもなくアユラの体を突き抜けた。あっという間にアユラはその場へ倒れ込んだ。え?シンは弾の聞こえた後方を振り返った。すると今度はシンの右肩を銃弾が通過した。その衝撃にシンは赤い血を吹き出しながら後ろへのけぞった。倒れ込んだシンの視界の先にはかすかに見える誰かの足元が近づく。正体不明の敵はまだ生きていたのだ。
どこ見てんだよ。
だらしねえな。
どこか聞き覚えのある声で見えない敵はシンの頭を踏みつけた。だからお前は何をしてもゼロのままだし、心のスイッチも入んねえんだよ。罵倒を浴びせられながら、シンは一末の終わりを感じた。
くそ、どうせ俺なんか。
意識が朦朧とするシンを置き去りに、敵の足元はシンから離れていった。颯爽と歩き去る敵の姿が砂ぼこりの向こう側へ消えていく。しかしシンは思い出した。ポケットの中にたった一つだけ最後の銃弾を隠し持っていたことを。にわかに見える敵の背中に向かい、シンは思い切り火金を引いた。意表をつかれた正体不明の敵は砂混じりの煙とともにその体を大きく空中へ投げ飛ばされた。あらわになった敵の正体を見るため、シンは落ち武者のようにその場へ駆け寄った。その姿を見てシンは驚いた。苦痛に歪むその顔、顔から漏れるかすかな吐息、くの字に曲がって折れている姿形もシン自身そのものだ。見えぬ敵の正体はもう一人の自分だったのだ。
はい、いかがだったでしょうか。アナザーヒーロー中盤ですね。で、これを原稿いただいた時にメールを見てね、アユラの話すイントネーション、こっちゃんがどんな風にしてくれるのか楽しみなんだっていう風にビビさん書いてくれてて、イントネーションって思ったんですよ。ああ、なんだろうと思ったら、アユラは人間と違う感じでね、喋るんですね。で、ここがちょっと日本語を覚えたての外国人みたいな感じにならないようにならないようにと思って考えたのがこの読み方っていうか、イントネーションだったんですけど、そういう風に聞こえてなかったらいいですね。はい。
でまた真 VS 真ということで最終決戦まだまだ続くようなのでどうなるのか皆さんもぜひ楽しみに待っていてください。以上ストーリーテラーのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
こっちゃんと阿部さん、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめですね。 The History of Them ではガラシャ、ストーリーテラーではアナザーヒーロー中盤をお送りしました。本日の感想、本日というかオープニングでね、酒持ってこいって店長叫んでたんですけど、昨日アイビジョンのバーベキューですね、行ってまいりまして、たくさんの人とお話もできました。で、作曲をするんだよっていう方だったり、マジックを生で見せていただいたり、アッキーさんがすごく元気で楽しかったですね。アッキーさん、 DJ アッキーさん、365のいいお母さんですね。可愛いな、いつも面白くてね、テンション高くて素敵だなと思います。はい、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。ツイッターアカウントもあります。番組ページの方にありますので、ぜひフォローしてみてください。それではこっちゃんと阿部さん、第27回目放送、酒は飲んでもノーマレールな、これにて終了です。ここまでのお相手は、むしろ今日コーヒー飲みすぎてコーヒーに飲まれてるよな、こっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We are offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.